石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて、今月3月の番組のテーマは環境問題です。さまざまな環境問題について考えてみたいと思っていますが、一口に環境問題といっても本当に幅広いですよね。
そうですね、まあ、リスナーの皆さんどういうことをイメージ、環境問題という言葉からイメージされるかいろいろあると思いますけれども、
はい、
例えば大気汚染、まあ、今 PM2.5 の問題なんかも大きく取り上げられています。あるいは水質の汚染、例えば海洋汚染、地下水の汚染、湖の赤潮であったりとか青子、まあ、石油が漏れた、タンカーから漏れたというようなその水質の汚染の問題もあります。あるいは土壌汚染、地下の土壌に油が、まあ、工場の油が流出してしまって土壌が汚染されてしまったといったような、まあ、そうしたその、まあ、私たちのこう身の回りをこう人類社会が汚染をしてしまうという、そういう問題もあるかと思えば、
はい、
あるいはまあ環境問題の中には例えば騒音の問題であったりとか。
騒音も環境問題に入るんですか？
私たちのまあ暮らしに対するまあ影響を与える騒音だけじゃない、悪臭とかですね、
はい、
ゴミの問題ですとか、
はい、
まあ、今福島の第一原発のまあ問題を受けて、その放射性物質の汚染、まあ、これをどう除去していくかという問題、問題もまあ広い意味で環境問題に含まれるかと思います。まあ、そうした問題だけじゃなくても、グローバルな視点で考えれば、気候変動枠組み条約というのが1990年代に作られて、その枠組みの中でまあ京都議定書、二酸化炭素などその温室効果ガスをまあ削減をしていく、まあ、この目標を各国が決めて取り組んでいる。しかし、まあ、なかなかその人類が排出しているこの温室効果ガスの量に対して自然界が吸収できる量というのは限られているので、
はい、引
き続きその温暖化が進んでいるという問題もありますし、まあ、本当にこう、まあ、もっと言うとその景観破壊であったりとか生態系の破壊であったりとか、もう本当に環境問題と一口言っても幅広い課題があろうかと思うんですよね。
はい、普段生活してて暮らしやすいですし、なかなかそういう問題っていうのを考えづらいんですけれども、身の回りにはたくさんあるわけですね。
そうですね、先ほど言ったその温室効果ガスの問題一つとっても、まあ、2011年で世界の平均の二酸化炭素濃度は390.9ppm、まあ、ppm という単位でその二酸化炭素濃度を測っているんですが、この二酸化炭素濃度っていうのが年々増加しているですね。
はい、
だいたい毎年この二酸化炭素の濃度が 2ppm ずつ上昇していると言われてまして、まあ、これが直接の原因かどうかわからないんですけれども、この100年間で世界の平均気温がだいたい 0.6 度から 0.7 度上昇したと。
そんなに上がってるんですか？
測定されています。まあ、1度までは行ってないにしても、その 0.6 度から 0.7 度上昇したというふうに言われています。で、日本だけ取ってみると、日本の年の平均気温が実はこの同じ100年間で見たときに 1.15 度C 上がっているんですね。100年前、まあ、1900年頃から比べると、それだけまあ平均気温が上がっているというふうに言われています。だからこれがまあ私たちの暮らしにどういうふうに影響があるかというと、これも直接的な影響かどうかというのは分からないんですけれども、
はい、
まあ、集中豪雨が各地で相次いだりとか、あるいはまあ世界的に見ても非常に寒い異常な低温が、例えば去年の 1,2 月ですとヨーロッパの東部でもありましたし、去年の夏にはアメリカでもハリケーン、超大型のハリケーンが発生したりとか、非常に暑い夏がまあアメリカでも発生して大きな被害が発生をしたりもしています。
日本でも集中豪雨多くなりましたし ね、
でこうした世界の気温が上がっていることによって何が発生しているかというと、世界中の海の海水面が上昇しているんですね。暖かくなることによって水温が上がって、それによって海水が膨張して、その20世紀の間に海水面が17センチ上昇したと言われています。
寒い地域の氷が溶けている影響ですか？
グリーンランドとかですね、そうした氷が溶けている、まあ、現象分もありますし、あるいは南極の氷も、溶けてきていて、その分海面上昇に寄与しているということも言われていますが、一番大きいその海面の上昇の原因というのは、その水自体が膨張している、温度が上がることによって水自体が膨張していることがやはり一番大きい要因であるというふうに言われています。
確かに環境問題は、まあ、海も途中で国境で分かれているわけではないですし、空もねバリケードを張っているわけでもないですから、そうやって環境問題でこう視野を 大きくして見ていくことが大事かもしれませんね。
そうなんですよね。二酸化炭素を含むその温室効果ガスも、まあ、減らしていかなければいけないとは言っても、やっぱりこれはどっかの国だけで取り組める問題ではないので、やはり あらゆる国を巻き込んでやっていかなければいけない。削減目標を掲げている国っていうのが本当に一部にとどまっていまして、 EU の15カ国とそれからロシア、日本でその他のまあ先進国ということで、まあ、世界全体で排出しているまあわずか40数パーセントの、はい、40数パーセントを出している国々にしかまあ拘束をしていないんです。まあ、本来であればアメリカがこの中に入っていなければいけなかったんですけれども、もともとその京都議定書の議論をしていた時に熱心であったまあクリントン政権、まあ、その元にいたアル・ゴア副大統領が非常に熱心に進めていたんですが、まあ、その後アメリカ政権が変わって共和党ブッシュ政権になって、この京都議定書には参加をしないという判断をしているもんですから、この京都議定書の削減目標にアメリカは拘束されていないんですよね。
はい、
ですのでまあ、EU とロシアと日本で、それからまあその他の一部の国で、まあ、40数パーセントの国でしかこの京都議定書は進めてこなかったという現実があります。しかもこれを最初、まあ、始めた時点よりも中国やインドの経済発展が今著しい状況にあって、やはりこういったアメリカなり中国なりインドといったそうした全ての国を巻き込んだ包括的な削減目標を作っていかなければいけないということで、2013年度以降どういう形で国際社会が二酸化炭素をはじめ温室効果ガスの削減目標を作っていくのか、大きな枠組みを作っていくのか、これをまあリードしていく、そういう役割を日本は果たしていかないといけないと思うんですよね。
はい、わかりました。ありがとうございます。